種ラジ。
どうもオレンジです。
私は4になりたいポンです。
世の中全部種にしよう、種ラジ、よろしくお願いします。
お願いします。種ラジ、種助、映画、テレビ、ラジオ、イベント、展示などさまざまな娯楽の予定を皆様と共有させていただくコーナーです。はい、ということで、まずは我々が先週何を楽しんだかって話をちょっとさせていただきましょうか。オレンジさん、
今週はですね、スマホで演劇を見ましたね。
おー、どうですかそれ。その固定のカメラなの、その専用で結構切り替わる感じの。
これ面白くって、うん、au のスマートパスっていうところは、もしかしたらそのサービス側のものなのかもしれないんですけど、うん、マルチアングルっていうのを設定していて、3つぐらいカメラがそれぞれ分かれていて、いろんな3つの角度でなんか見ることができるものになっているんですけど、
うん、
まあ、基本的に今俯瞰で動かない、そのよく、演劇をこう、なんていうの、配信とか動画で作るときにはなんかドラマ張り そのカメラワークで寄ったりとか、いろんな角度で見せたりとかってするんですけど、そうではなくて3つだけ角度固定カメラがあるって感じなので、
うん、
なんか喋ってるな、でもなんか画面上に見えないなって時に他の場所に切り替えて見るみたいなことをしてたんですけど。
自分で切り替えるってことなのね、その首を回すみたいな感じで。
そうなんです、そうなんです。首を回すどころがなんかもう席が移動するみたいな感覚なんですけど。
そうか、全然違う感じになるのね、うん、はいはい、
そうそうそう、なんですけど、まあ見づらいっすね。特に今回の青年団、はい、平田織座さんの作品とかでかなり静かな感じの、本当に日常会話みたいなものを俯瞰から見るみたいな作品だったりしたので、はいはい、まあ、うん、他にもなんか本読みをするとかなんかあるんですけど、
うん、
それを見ているのがなかなかやっぱスマホで演劇見るもんじゃない。なんかサービスの都合で僕タブレットで見ようと思ったとか、テレビで見ようとかいろいろ試したんですけど、うん、ちょっとサービスの都合でそれをするとかミラーリングとかするとなんか映らなくなるっていうサービスになってて、そうか、これをスマホ限定でやるのかみたいなところの苦しさに耐えながら、まあ見たんですけど、やっぱ全然
で表情とかは結構見えない感じだね。
見えない、まあ見えなくはないんだけど、
それをアップにできるわけじゃないもんね。見えようってできるわけではない、ね、
アップにはできないです。そう、こう広げる、スマホでよくやるね、広げて拡大みたいなのもできないので、はい、ちょっと、うんうん、なかなか新しい体験ではありましたけど、できればタブレットかテレビかで見れるぐらいにしてくれないかなとはちょっと思いましたかね。
まあ手軽にはねなりますけどね、もうやっぱりそういう時にやっぱ生とかさ、舞台で見るとかっていう、う
ん、そう、
だってね、逆に言うとほらコンサートとかだとさ、全然顔とか見えないけど、うん、やっぱその場にいるだけで結構盛り上がれたりとかするし、演劇だってね、うんうん、場所によっては見づらいのもあるけど、やっぱその臨場感みたいなことで結構いけちゃったりもするし、まあそもそも全然やっぱサイズが違うんだろうけど、その辺の生のね良さをなんか改めて感じることにもなるかもしれないですね。
だからこの期間を通じて改めて演劇の演劇性とは何たるかっていうことを、本当いろんな演劇人の方も、うん、演劇ファンの方々もちょっと感じたところではあるのかな。もう今すでにね、かなりの数で演劇自体は復活しているというか、公演を行っている状況ではありますので、はいはいはい、どこかのタイミングであんまり笑わない感じ、笑う感じのだとやっぱ怖いんですよね。飛沫とか飛ぶ恐れがあるので、そこら辺を作品選びながら、お笑いとか結構やっぱまだ難しいんじゃないかなとちょっと思ったりしますけど、
はいはい、
うん、ちょっとタイミングを見てね、現場にも行こうかなとは思っております。
うん、なるほど、ありがとうございます。う
ん、僕の方はですね、
まあ、最近はもうニュース番組ばっか見てますね。国際報道2020ばっかずっと見てるんで、国際報道2020、国際報道日本2020ドリフの、大爆笑国際報道2020みたいな感じでやってますね。
なんでだろう、ドリフなんでだろう、ニュース性ないですけどね。しかもかなり古いですけどね。
めちゃくちゃ面白いですけどね。中原理恵が最高ですけどね、うん、はい、では参りましょうか。新作映画をいきましょう。ではポン、あ、オレンジさんお願いします。
はい、これ僕見た作品なんですけど、中子はいねえがという作品が11月20日からかな、公開されます。結構若手の監督が、佐藤拓磨監督かなっていう監督の劇場デビュー作で、まあ、これで広和監督が一応企画協力という形でサポートしてる作品なんですけど、生ハゲの裏側が見れるんですよ。 こう、なまはげって、いわゆるその秋田県の伝統行事として、まあ、イメージない人がないぐらいの、なんかちょっと怖い感じがありつつ、なんか、伝統的に続いているものだったりするんですけど、なんかそれを、やってるんだけど、ちょっと嫌だなと思っているっていうか、僕たちのちょっと感覚に近いような若者が主人公で、まあ、彼自身が、その、まあ、なまはげとか、地方ならではの閉塞感とか嫌なことに耐えてる中で、まあ、とある出来事が起きて、そこから人生が大きく変わっていくみたいなストーリーだったりするんですけど、うん、やっぱね、その生ハゲ自体をやってる人の気持ちってあんまり僕たち想像したことなかったなみたいな、実際やるとなったら確かにどうなんだろうなっていうこともあったり、でもそれをかなりリアルに生ハゲの感じを表現してたりするので、うん、また新しいその伝統行事の側面を知るっていう意味でも良かったですし、人間ドラマとしてもあんまり説明しないんですよ。表情で語る演技がすごく多かったりする。中野太賀さんとあと吉岡里帆さんが主演というか、うん、夫婦の役を演じてらっしゃるんですけど、うん、その演技も本当にすごいとか、はいはい、俺吉岡さんの今までの演技の中で一番すげえんじゃないかな、まあ、結構出演シーン自体は吉岡さん短いというか、ほとんど中野太賀さんがずっと出ずっぱりみたいな感じではあるんですけど、うん、やっぱまた新しい側面が見れたという意味ではすごい彼女自身の代表的な作品になってくるんじゃないかなと思うという点でも見たことだったりします。すごく面白かったです。
はい、
おすすめでございます。あとこれなんかテーマ的に気になったというもので、ザ・クロッシング香港と大陸をまたぐ少女という作品ですね。香港と中国深圳という隣接する2つの地域を行き来し、それぞれにアイデンティティを持つ少女を主人公に、香港と中国大陸の越境問題や経済社会情勢、現地の青少年の裏事情などさまざまな実像をリアルに重ねながら青春のみずみずしさを描いた中国映画ということで、まあ今はね大きく変わりつつある中国と香港というところで、まあ2018年の作られた作品だということなので、ちょっと前の時代ではあるけれども、ずっと抱えているそこの2つの国のまたいだ問題みたいなところっていうものを改めて知るという意味でもちょっと興味深い作品だったりしたので、なんかあ今これタイトル的にこうあんまり興味をそそられるものではないんだけど、こういう機会でちゃんとあらすじを見てみたら、あなかなか面白そうじゃないのっていうふうに気になった作品だったりもしたので、ちょっと、見に行きたいなと思っております。
はい。
あとはまあ映画ファンだったら多分見逃さないと思いますけど、ネットフリックスでね、マンクというデビッド・フィンチャー監督、ソーシャルネットワーク、ゴーン・ガールなどなど、出せばアカデミー賞にノミネートみたいな作品の監督が、今回は、市民経営のね、脚本家、ハーマン・ジェイ・マンキーウィッツさんっていうものを扱った作品らしいです。まあ、みんな見るでしょ。あと、なんか劇場でも公開するそうです。11月20日からかな。12月4日からネットフリックスの配信はあるんですけど、劇場で見るべきと言われている作品だそうなので、見れる人はぜひぜひ見に行ってみるといいんじゃないでしょうか。
はい。私からはですね、ホモ・サピエンスの涙という作品で、まあ、僕ちょっと詳しくないんで、さよなら人類とか撮ったスウェーデンの監督、うん、ロイ・アンダースモンさんなんですけど、まあ、知りません、僕、うん。知りませんけど、予告見たんですけど、めちゃくちゃかっこいいっていうか、もう予告だけで面白いっていうか、うん、ワンショットで多分固定の画面なんですよね。で、その固定の画面の中で、まあ、例えばバーとかだったら、そのバーの窓ガラスに映ってる背景とか、そういうものがもう一枚の絵みたいに、いろんな情報が、要素が入ってるんですね。で、その中で、うん、まあ、ほとんどノンバーバルというか、その言葉は少なに行われるその動きみたいなもので何かしら僕ら感じ取っていくんだけど、もうね、一枚の動く絵を楽しんでるみたいな感じなんですよ。で、これが何枚もこう描かれていくみたいな感じになっていって、なんかここは、千夜一夜物語を、思わせるナレーションに乗って、悲しみと喜びを繰り返してきた不器用で愛おしい人間、人類の姿を万華鏡のように映し出すって、なんかすごくかっこよく書いてたんだけど、なんか予告編見ると、本当になんかこれ、伝説みたいな感じの映像なんで、ちょっと見てみたいなというふうに思います。うん、ホモ・サピエンスの涙なんですけど、うん、まあ原作はなんかね、アバウト・エンドレスネスっていう、無限っていうね、タイトルなんですよ。はい、まあ、ちょっと興味ある方は見てみてください。
興味ある。
さあ、では、行きましょう、オレンジさん。
ん？何をですか？ああ、名画座のコーナーですね。 はい、注目のメダルのコーナー、今週は何でしょうか、はい、でけでけでけでけでーん。
はい。
飯田橋ギルレホールさんでございます。はい、10月14日から11月27日に、ハチドリですね。この、タネスケでも扱ったかな。いろいろと新生のね、韓国の若い映画監督が作った、少女のね、しから見たその韓国のその当時ちょっと前の韓国の現実みたいなものに、触れた、すごく静かなんだけれども熱いものが込み上げてくるような映画ですけど、それと、ウディ・アレン監督、まあ、いろいろな問題がね、言われているので、その扱いとしては難しいですけれども、作品には罪がないということで、レイニーデイ・イン・ニューヨーク、ティモシー・シャラメ主演の作品との
見
立てでございます。これ見れてないんですよ。ハチドリは見たんですけど、
俺が見た
見れてないんで。あ、本当ですか。
うん、
まあそれとセットでね、ハチドリは見たんですか。ちなみに両方見た。
ハチドリ見てないんだよね。
あ、じゃあ、ぜひぜひ見に行ってみるといいんじゃないでしょうか。
はい、ありがとうございます。
はいはい。
では、気になる家映画ということで、今週はね、金曜ロードショーの裏がドラえもんということで、ルパン三世対ドラえもんというね、すごいカードになってますけども、BS のシネマの方ではね、11月23日は居酒屋長司、高倉健、
はあ、はあははあ、
これがねいいんですよね。なんか僕はなんだっけ、伊豆美正孝じゃなくて、はい、あの映画監督でなんだっけ、マルサの女とか撮ってた人。
先週もあれですけど、伊丹十三ね。
そう。伊丹十三が酔っ払いの役で出てくるんですけど、はい、このね、口汚いこの喧嘩みたいなのがシーンがあるんですけど、このシーンとか流れが良くて、うん、小松政夫さんとかも出てくるんですけど、なんかそういうちょっと居酒屋の小さい物語をね、こうギュッと見るっていうのがいいなと思いますけどね。うん、はい。まあ楽しんでいただければと思います。うん、ではイベント行きましょう。はい。オレンジさん。
毎年やっている東京ワークデザインウィークですね。11月23日の勤労感謝の日に最終日を迎えるという形で、今年オンラインイベントで、約1週間かな、11月17日から23日までいろんなプログラムやってます。ぜひあのプログラムの方をね、リンクご参照いただければと思うんですが、まあ、新しい働き方をテーマにしているというものなんですけど、僕が気になったのは、5日目ですかね、やっている黒曜を野外、学習センタープレゼント働くことの人類学タウンホールミーティングということで、今ポッドキャストで、それこそワイヤード元編集長若林圭さんが企画する形で、働くことの人類学というテーマで、まあ、人類学におけるその働くっていうことをどういうふうに研究してきたかみたいなことを専門のそれぞれの人類学の研究者の方々がトークするっていうラジオ番組みたいなのやってるんですけど、それに今出ていらっしゃった方々が登壇されて、13時から18時だから5時間ぐらいか、ズームで、いろんなテーマで話されるそうなので、ちょっとまあラジオ聞いてる方もそうですし、働くっていうこと、人類学っていうこと興味がある方は見てみると面白い。無料で、まだ1回締め切ったんですけど、参加者募集まだ継続してるそうなので、興味あったらぜひぜひ、申し込んでみてください。
はい、ありがとうございます。はい、今週はですね、私、ポンがですね、ちょっと PTX 検索しまして、いろいろ掘り出し物がありましたんで、イベントちょっとバッバッバッとお伝えしていきたいと思います。ます、
はい、
まず、デンマークのデジタルガバメントっていうイベントがありまして、11月19日なんですけども、うん、デンマークというのはね、2020年6月に発表された国連の世界電子政府指数で1位なんですって。日本は14位です。うん、なんでデンマークが、こう、そういう電子政府になったのかっていうふうなことの話だとか、まあ、電子化が成功したっていうところを考察するって話で、まあ、日本が今さ、ちょっと、にわかですけど、なんか急に IT が進むよみたいなことをなんか言ってますけど、これの本質ってなかなかね、語られてないところもあったりするんで、政府が電子化するとどういうことなのかを、ちょっとデンマークに学ぶっていうのは面白いんじゃないかなということで、デンマークのデジタルガバメント。そして、まあね、こういうコロナ禍という状況でも、やっぱり世界が厳しいっていうのは変わらなくてですね、そういうところを支えている国境なき医師団のオンラインイベント、今こそ国境を越える想像力をということで、 新型コロナの脅威の、を共有した今こそ、国境を越えた想像力を働かせ、人道危機に直面しながら暮らす声なき人々の思いに、思いを馳せてほしいということで。やっぱり別にコロナがあろうとなかろうと、食糧難だったり、飢餓だったり、病気だったりっていうふうな状況が変わるわけではありません。むしろそれがね、重なって危機になったりもしているという状況はあると思うんで、その辺をどういうふうにしているのかっていうことの生の声を聞けるいい機会になるのかなということで、こちらも11月19日7時からですね。はい、ちょっと気になるところです。さらにさらに、福祉企業学生の、コラボレーションで、工賃向上というね、福祉未来価値創造大賞というイベントが行われます。まあやっぱいろんなコラボレーションしてこの福祉の世界をもうちょっと活性化していこうっていうようなことですよね。福祉事業所とのコラボレーションを行って新しい商品を創造するソーシャルビジネスプランの発表だそうなんです。11月20日ですね。ちょっとこれお昼間ですけれども、まあね。こういうとこなかなか目が行きにくい時代ではありますが、ちょっとこのチェックしてはいいかなと思います。さらに飛びますよ。
はい、
京都大学がこんなことやっています、宇宙に関する研究報告会ということで、なんかもうね、11月21日土曜日ですけども午後2時からですが、なんか一応 PDX 見ますと難しいんですけど、分かったところだと地球外に生命体は存在するのかとか、宇宙進出のための人工重力と宇宙建築とはみたいな、そういうテーマがあって、なんか、ちょっとね、今度野口さんが宇宙なんか行くなんて話もありますけれど、ちょっとこう、キュウキュウとしている状況の中で宇宙のことを考えるとちょっと気持ちがいいところもあるかなというところなので、ちょっといろんなね、高校なんかも含めての発表があるみたいなので、ちょっと聞いてみたらどうかなと思います。21日です。はい。さらに、ジャックあたりさんが、語る会が21日に行われるみたいですね。これもちょっとリンク見てみてください。さらに、これがもう一歩、ごめんなさい、気になるところ。ショートドキュメンタリー上映ということで、テロと紛争の解決に向けてというテーマなんですけど、これね、加害者を受け入れるとはっていうのが、まあメインのテーマなんですね。で、これなんか、このやってる人たちっていうのは、なんか地元の、NGO と協力しながら、ギャングの若者、元テロリストの方々といった社会の中で排除されやすい加害者とされる存在を受け入れ、彼らの脱過激化と社会に戻ってやり直す支援をしているというふうな話がありまして、まあ、その映画だそうなんですよ。これはなんか僕らなかなかそこまで視点いかないじゃないですか。大変だなっていうことは思うけど、当然やっぱ加害している人がいて、でもその人を、はい、排他していったらやっぱり、まあ、社会は回っていかないわけだから、ね、争いもなくならないわけで、そういうふうな視点でのショートドキュメンタリーちょっと面白そうだなということで、11月22日にね、団体の紹介なんかも含めてやるそうなので、ちょっと気になる人は見てみてください。はい、うん、その他ね、気になるものは、ブログなどを上げております。イベント1個、オレンジさんいいですか？ご紹介。
イベントはさっき紹介しましたよ。
展示ですね。
はい。あ、展示、そうですね。今、東京現代美術館で、新しく石岡栄子さんの展示と合わせて、エモーティアニュアル2020、透明な力たちというテーマで、まあ、若手の方の作品ですね。今回は人や物を動かしている自然界や社会の中の不可視の力の作用に着目し、そのメカニズムを再構築しようと試みる5組のアーティストということで、ちょっと写真を見てみる限り、なかなか面白そうな作品が多かったりするので、このタイミングで、また、原理ね、行ってみるといいんじゃないかなと思いました。
はい、ありがとうございます。その他こぼれたものはブログなどもご覧いただければなというふうに思います。というわけで、はい、ラジの種付けでございました。お相手は、はい、いやドリフ最高っすよ、ほんとポンと
オレンジでした。
種ラジダメだこりゃ